田中幸太郎作雪女。玉川べりになった調布の材に、美濃吉という若い木こりがいた。その美濃吉は毎日崎山の模索に連れられて玉川の渡しを渡り、二里ばかり離れた森へ仕事に通っていた。ある冬の日のことだった。いつものように二人で森の中へ行って仕事をしていると、にわかに雪が降り出して、それが大吹雪になった。二人は仕方なしに仕事を辞めて帰ってきたが、私へ来てみると、私はもう止まって、船は向こう岸へつないであった。二人はどうにもならないので、河原の船頭小屋へ入った。船頭小屋には火もなく、二畳ほどの板敷きがあるばかりであった。二人はその板敷きの上へ蓑を着て横になったが、昼間の疲れがあるのですぐ眠ってしまった。そのうち、美濃吉は寒いので目を覚ました。小屋の戸が開け放しになっていて、雪が盛んに舞い込んでいた。
模索さんが外へ出たのか。
美濃吉は模索の方を見た。そこには真っ白い着物の女がいて、それが模索の上へのしかかって、その顔へ息を吹きかけていた。美濃吉は驚いて声を立てようとした。と、女は模索を捨てて、美濃吉の上へ来た。それは白い美しい顔であったが、目が稲妻のように鋭かった。美濃吉は突き飛ばして逃げようとしたが、体も動かなければ声も出なかった。女は、その時初めて美濃吉の顔に気がついたようにした。美濃吉は、田舎に珍しい美男であった。
このことを誰にも話しちゃいけないよ。もし話したらお前さんの命はないよ。わかったね。忘れちゃいけないよ。
女はそのまま美濃吉を離れて外へ出、降りしきる雪の中へ姿を消していった。美濃吉は羽を着た。そして、戸をぴしゃりと閉めて、背でそれを押さえながら模索の方を見た。
模索さん。
模索は返事をしなかった。美濃吉は恐る恐る模索のそばへ行って、模索を揺り起こそうとしたが、模索は氷のように冷たくこわばっていた。美濃吉はその場に倒れてしまった。あくる朝になって、美濃吉は船頭に着付けの水を飲まされて我に帰った。船頭は村の者を呼んできて、ともども美濃吉をその家へ運んで行って事情を聞いたが、美濃吉は何も言わなかった。美濃吉はそれから長い間床についていたが、やっと体の具合が良くなったので、一人でまた森へ通うようになった。そして、渡し場の船頭小屋のそばを往復するたびに、白い着物の女のことを思い出して恐れた。そのうちに一年ばかり経った。それは木枯らしの寒い夕方であった。美濃吉は森からの帰りに私に乗ったところで、風呂敷包みを湯とんがけにした田舎娘が乗っていた。手足の華奢な色の白い娘であった。私を上がった美濃吉は、その娘と後になり先になりして歩いていたが、そのうちに並んで歩くようになった。美濃吉は娘の素性が知りたかった。
お前さんは どこだね。
娘は武蔵の奥のもので、両親に死に別れ、他に身寄りもないので、わずかな知人を頼りに、江戸へ女中奉公の口を探しに行くと言った。美濃吉は女の頼りない身の上を聞くと気の毒になった。そこで自分の家の前まで来ると、今晩はわっしの家へ泊まって、明日ゆっくり行きなすったら。娘はすぐ美濃吉の言葉に従った。娘はおゆきという名であった。美濃吉の母親は美濃吉からおゆきのことを聞いて、おゆきを家へ置くことにした。おゆきが家にいるようになってから、美濃吉は至極元気になった。やがて美濃吉とおゆきは夫婦になった。おゆきは母親をひどく大事にした。本当に良い嫁が来てくれた。お前たちはいつまでも仲良く暮らしておくれよ。おゆきは次々に10人の子供を産んだ。子供たちはみんな色が白くて、木こりの子のようでなかった。その上おゆきは10人も子供を産んだにもかかわらず、要望は美濃吉のところへ来た時と同じように若々しかった。
おゆきさんはわしらとは違ってる。あれは人間じゃないよ。
村の女たちは陰口を聞き合った。幸福な月日がまた何年かたって、木枯らしの吹く冬が来た。あるよおゆきは、いつものように子供たちを寝かせた後で針仕事を始めた。安頓の日は浮き上がるようにおゆきのきれいな顔を見せていた。美濃吉はぼんやりと炉端に座って見るともなしにおゆきの顔を見ているうちに、昔船頭小屋で見た奇怪な白い着物の女のことを思い出した。
おい、おゆき、お前がそうしているところは、昔俺が会った女にそっくりだぜ。お前も白いが、その女の顔はとっても白かったぜ。
話しておくれよ、その女のことを。
それがさ、本当に気味の悪い話だよ、お前。肝を潰しちゃいかんぞ。
美濃吉は大吹雪のこと、船頭小屋へ泊まったこと、模索の奇怪な最後などをこまごまと話した。
その女の顔の白さったらなかったぜ。あんまり不思議なことだから夢じゃなかったかと考えてみるがな。何にせ、ああして模索丼が取り殺されたところを見ると、やっぱりあれが雪女ってものだろう。なあ。
おゆきはいきなり手にしていた縫い物を投げ捨てるなり、つかつかと美濃吉の前へ来て、すごい雷のような目をして美濃吉を見た。
そりゃ私だよ。あの時あんなに約束してあるのに、お前さんよくも約束を破ったね。だがもうお前さんをどうもしないよ。その代わり子供を可愛がっておくれ。いいかい？もし私の子だからってひどい目に遭わしたら、その時こそ。わかったね、お前さん。
声の終わりの方が風のようにかすれた。かと思うと、おゆきの体はぽーっと白い霞のようになって、そのまま天窓から出ていった。